どうも皆さんこんにちは、マイクロソフト南能でございます。よろしくお願いいたします。さて大変です、時間がありません。早速始めたいと思います。何番だ、2番。はい、こちらですね、コードが書いてありますが、何かと言いますと Windows Live にログインするためのコードなんですね。でいきなり表示されているのは、これは何かと言いますと Windows Live にログインするときに必要な、スコープ、Facebook でいうところのパーミッションです。パーミッション、これ何かというと、アプリケーションがユーザーに対してこういう情報が欲しいと要求するときに、事前に書いておく必要があるんですね。何が書いてあるかと言いますと、ちょっと見ておきましょう。よいしょ。WL、これ Windows Live ですね。WL.basic、これはユーザーの基本情報が欲しいですよ。まあ、名前とかですよね。で、WL Emails、ユーザーの Email 情報が欲しいですよ。で、WL コンタクトなんとかなんとか、バースデー、これユーザーの誕生日情報が欲しいですよ。それからワークプロファイル、ユーザーの、仕事の情報が欲しいですよ。っていうのをアプリケーションが事前に書いておくんですね。で、これを実行します。すいません、プロジェクトがたくさん、あ、行きました。なぜか、アプリケーションは Windows Phone Emulator で動くというですね、すいません、もう Windows 8皆さん見飽きましたよね、今日ね。なので Windows Phone であえていきましょう。 Windows Phone のエミュレーターが起動して、アプリケーションが起動してきます。はい、もうすぐ来ます、もうすぐ来ます。行きました。はい、でこの画面は Windows Live にログインしますよという画面ですね。サインインをクリックしましょう。タップしましょう。そうすると Windows Live のサインイン、ログインの画面にリダイレクトされます。もう一見見て分かりますよね。ライブ ID を入れてパスワード入れてくださいってことですよね。ライブ ID 入れましょう。よしと。でパスワードがこれ見えちゃうんですけども構いません。もうステ ID ですので構いません。さあここです、重要なのはここなんですね。パスワードなんかどうでもいいんです、これが重要です。何が書いてあるかと言いますと、このアプリケーションがあなたに対して、今ログインした純 1A という ID に対してこういう情報が欲しいと求めてますよって言ってるんですね。あなたの名前、性別、アイコン、連絡先、友達に関する情報、それから電子メール、誕生日、それから会社、これ何かというと、先ほどご覧いただいた後ろのこいつですよね。こいつが今の画面に表示されて、ユーザーはここで何をしなければいけないかというと、もしこのアプリケーションにアプリケーションを使いたいのであれば、ここではいを選択する必要があるわけですね。もしいいえを選択したらアプリケーションの要求に合致しないのでアプリケーションは使えないということになります。これが今流行りの OAuth2 というプロトコルによって実装されている認可の画面プロセスなんですね。ひとまずここでいいえを押しておきましょう。はい、資料に戻ります。戻りますと言うとまだ資料使ってないんですけどね。で今日は何をお話しするかといいますと、認可のお話を中心に行います。あの認証という話は、まあ、よくあると思うんですけども、認可の方が今は重要なんですね。どのようにして認可というのが与えられるのかということですね。認可の文化的背景というものをぜひ理解しておいてください。でアイデンティティ&アクセス楽しいのでぜひ楽しんでください。はい、アジェンダもろもろもろもろもろとありますけれども、今開発者の方々が直面している問題点何かと言いますと、いろいろあると思うんですけれども、まあ、ローカル認証というのはなかなかですね最近認められなくなってきましたよね。ローカル認証をしてしまうと、ローカル認証というのはアプリケーション独自に認証のシステムを実装してしまうということですね。それを実装してしまうと、ユーザーがいちいちですねそのアプリケーションを使うために ID とかパスワードとか名前とか電子メールとか全部自分で登録しなければいけないんですね。でアプリケーションが増えれば増えるほどユーザーの登録の手間が増えてしまうということで、できるだけ既存のアイデンティティプロバイダーを使ってログインするような仕組みを使ってくださいなと、作ってくださいなと、まあ、よく言われることがあるんですが、じゃあ一方ですね、企業系のシステム、社内のシステムを作っているエンジニアからするとどうかというと、最近は社内のアイデンティティプロバイダーを使うというシチュエーションだけではなくて、コンシューマライゼーションといいまして、一般ユーザーが使っている Facebook とか Windows Live とか SkyDrive とかもろもろもろ、さまざまなエンドユーザーが使っているようなサービスを企業から使いたいという要求が増えてきているんですね。 そうすると開発者の方々はですね、困るんですね。何が困るのか、これから少しずつお話ししてきますけれども、文化が全く違うんですね。コンシューマー系の例えば Facebook や Windows Live で実装されている認可のサービスというものと、企業系で使われる例えば Active Directory とかそういったディレクトリーサービスで使われている認可の仕組みというのは全く違うので、なかなかそれを融合させてうまく企業内で使うということが難しくなっている、難しい状況があるということがあります。で、じゃあどういうところがまず難しいのかというお話を今日していきます。で、これこういう理由があって、これはこう難しいんですよ、でも最終的にはこういう方向になるんじゃないですか、なんていう話をしていきたいと思っております。まず認証と認可、世の中は認証と認可でできています。間違いありません。認可から始まるということは絶対ないんですね。認可をするためには必ず認証が入ります。あなたが誰ですかと聞かれて、私は安納ですよと言わないと、じゃあアクセス通ってくださいねということは絶対ありえない。必ずそういうプロセスを通るんですね。必ず認証があって認可があると、これはもう決まりです。いきなり認可ではない。なので、よくこのアプリケーションにアクセスする権限をくださいと言ったときに、まあ、顔が見えてればですね、あ、いいですよとアクセス権を与えることがあるんですが、顔が見えてない場合どうするかというのが問題なわけですよね。顔が見えていない状態でその人にアクセス権を与えるというのは非常に苦労するんですね。まあ、それをどのように IT は実装しているのかという話をこれからしていきます。で、ここでですね、登場人物をご紹介します。登場人物4人います。1つはユーザーです。サービスを利用するユーザーがいます。登場人物の2人目、アイデンティティプロバイダーです。まあ、認証サーバーとザクッと言ってしまうとですね、認証サーバーみたいなものと思ってください。アイデンティティプロバイダー、ユーザーを管理しているところですね。アイデンティティプロバイダー、それからサービスというのがあるんですね。これで3つ。じゃあ4つ目の登場人物は何かっていうところが難しいところなんですね。4つ目の登場人物何でしょう。ダダダダダダ、ちょっと判決上正しい音楽を歌っちゃいけないことになってますんで適当に歌いましたけれども織田信長、ありえないですね。豊臣秀吉、徳川家康、個人情報、この中で正解どれかというと、当然個人情報が正解なんですね。4つ目の登場人物は個人情報なんです。今までですね、企業内システムを開発したりとかする場合にはあまり個人情報って意識しないんですよね。このユーザーの情報はこのシステムから勝手に使えないってことはあまりないですよね。しかしながらソーシャルネットワークとかソーシャルアプリケーションというものが入ってくると、個人情報が一気にクローズアップされるんですね。それぞれの関係を見ていきますと、ユーザーは個人情報を所有しています。所有者はユーザーなんですね。所有者はアイデンティティプロバイダーではありません。個人情報の所有者はユーザーなんですね。で、この個人情報はユーザーの持ち物なんだけれども、アイデンティティプロバイダーの中に格納されているんですね。 Facebook を考えてください。 Facebook の場合は Facebook の中に自分の個人情報が入っているけども、その個人情報は Facebook のものではありません。自分のものなんですね。そしてユーザーとアイデンティティプロバイダーの関係、これはユーザーが正しい ID パスワードを渡すことによって、もしくは、IC カードでも何でもいいですね、渡すことによってアイデンティティプロバイダーからトークンと呼ばれるものが発行されます。確かにこの人はこの人ですよ、この人は安納ですよって証明するトークン、チケットみたいなものですね。それが発行されます。で、そのトークンをサービスに提示してあげることによって、サービスからユーザーはアクセスを認可されます。アクセスを認可されます。で、この認可なんですが、実はですね、もう一つの認可があるんですね。これです。ユーザーがサービスに対して個人情報にアクセスしてもいいよっていう認可、これは今まで企業系のシステムではなかったんですね。 Facebook や、Windows Live やそういったソーシャルネットワークが出てくると、一気にこういった個人情報に対する認可というものがクローズアップされてきます。これが入ってくるんで、ソーシャルネットワークのアプリ開発というのはちょっと面倒くさい、難しいところがあるわけですね。で、それぞれアイデンティティプロバイダー、サービス、個人情報、それぞれオーナーがいるんですね。アイデンティティプロバイダー、Facebook は Facebook ですよね。で、サービスはサービス。では Facebook に登録しているアプリケーションってありますね。あれは Facebook の持ち物じゃないですよね。アプリケーションは Facebook に登録はするけれども、アプリの持ち主はアプリの開発者なり、まあ、会社なわけですよね。持ち主が全然違うんですね。でも企業系はどうでしょう。持ち主は 同じ場合が多いですよね。アイデンティティ、アクティブディレクトリーは企業が持っていて、業務システムも企業が持っているからっていうようなことが多いですね。それからそれぞれに信頼関係がありますよってところも重要です。ユーザーとアイデンティティプロバイダーの間の信頼関係が必要ですよ、重要ですよ。それからユーザーとサービスの間にも信頼関係が重要ですよ。それとユーザーと、ごめんなさい、サービスとアイデンティティプロバイダーの間の信頼関係も重要ですよ。企業の中ではあまり意識しないですね。でもソーシャルアプリケーションが入ってくると一気にこれが重要になってくると、意識せざるを得ない状況になってくるということになります。じゃあアイデンティティプロバイダーとサービスの関係と役割をもうちょっと見ていきますと、まずサービスはアイデンティティプロバイダーを信頼しているという前提があります。信頼してるんですね。信頼しています。信頼しています。それを踏まえた上でアイデンティティプロバイダーというのはユーザーの身元を保証する、で保証してセキュリティートークンを発行する。セキュリティートークンというのは本人であることの証明ですよと先ほどお話ししました。それからアイデンティティプロバイダー、セキュリティートークンを発行する際にはサービスを意識する場合もあります。というのはですね、例えばですね、皆さんがお母さんに100円ちょうだいって言ったときに、お母さん何て言います？何に使うのって言いますよね。それと同じなんですね。アイデンティティプロバイダーもセキュリティートークンちょうだいとユーザーが言ったときに何に使うのって聞くんですね。でこのサービスで使うんですよって言えば、ああだったらいいですよと出してくれる場合もあるし、それを意識しない場合もあるということなんですね。それからサービスとアプリケーションの役割、これは何かと言いますと、アイデンティティプロバイダーからセキュリティートークンを受け取り、そいつを分解してユーザーのロール、役割というのを決定するんですね。ロールを決定するとはどういうことかというと、ユーザーがこのアプリケーション、このサービスに対してどういう権限を持つべきかっていうものを判断するための役割です。例えばアドミンとかマネージャーとか一般社員とか、どこの部署に所属しているとか、そういう情報ですね。そういったものを受け取ってサービス上のユーザーの役割というものを決定するということです。さらにユーザーの個人情報を使う、これはサービスの宿命ですね。ユーザーの個人情報を使ってそのユーザーに最適な情報を提供、最適なサービスを提供してあげる。例えばユーザーの、例えばメールアドレスっていうのを使って何かユーザーがクリックすると、そのメールアドレスにメールが飛ぶようにしてあげたりとかですね。必ず個人情報を利用するっていうシチュエーションは絶対あるんですね。でこの信頼というところにもうちょっと見ていきたいと思うんですが、この信頼っちゃなぜ存在するのかと言いますと、信頼はユーザーに利便をもたらすからなんですね。例えばサービスがアイデンティティプロバイダーを信頼していると、この信頼が何かっていうのは人は置いておきましょう。信頼していると、信頼を見せてって付き合ってる女性に言われた時見せられないですよね。それと同じことです。信頼というのは目に見えないんですね。目に見えないんだけども、お互いの心の中で信頼していると思うものなんですね。まあ、そんな話はどうでもいいんですけれども、サービスがアイデンティティプロバイダーを信頼しているということによって何がユーザーにとってメリットがあるかといいますと、ユーザーは少ないアイデンティティプロバイダーへの登録だけで複数のサービスが使えるというメリットが出てくるんですね。 SNS アプリケーションがあったとして、そこにユーザーを毎回登録するというのはめんどくさいですよね。なのでよくアプリケーションには Facebook でログオンする、 Twitter でログオンするというのはよくありますよね。 Windows Live でログオンするというのはありますけれども、それと同じよう、そういうものを使うことによってユーザーは事前に登録してある自分の個人情報を使って認証認可をしてもらうということができるようになっています。これは企業内でも同じですね。逆に信頼はサービスに対しても利便をもたらすんですね。今言ったことと、まあ、似たようなことなんですが、アプリケーションを作るときに何が面倒かというと、ユーザー管理のシステムを作るというのはとても面倒ですよね。とても面倒です。データベースを用意しなければいけないし、例えばアクティブディレクトリに接続するための API を用意しなければいけなかったりとか、あとサービスを用意しなければいけなかったりとかしますんで、それが面倒くさい。でもその辺は全部アイデンティティプロバイダーに渡してしまえば、あとはそこから情報を引っ張ってくるだけということで、アプリケーションの開発者にとっても非常にメリットが大きいですし、何よりもですね、今ビッグデータとよく言われてますけれども、例えば Facebook のようなでっかいアイデンティティプロバイダー、巨大なアイデンティティプロバイダーの情報を例えば自由に使えたら、アプリケーションってものすごく可能性が広がるわけですね。 Facebook の情報を使ってマーケティングに使うとかですね、そういうことが、まあ、今いろいろやられてますけども、そういうことができるので、今ある信頼性の高いアイデンティティプロバイダーを使うっていうことは、アプリケーションにとってはものすごいメリットであるということをご理解いただければと思います。まあ、企業の中ではですね、あまりその辺は意識しない場合も多いんですけどね。 ただまあそういった状況になってきますと不安も出てくるんですね。先ほどから認可という話を言ってますけども、2種類の認可がありますと。サービスがユーザーに対してサービスを使ってもいいよという認可が一つありますよ。それから、ユーザーがサービスに対して私の個人情報を使ってもいいですよっていう認可が2つありますよと。でこれはまあ普段ですねあまり意識せずに使っていらっしゃる方も多いと思うんですが、やっぱり不安があります。そこはかとない不安があります。例えばユーザーにとっては何が不安かというと、このサービスは俺の個人情報をどっかに横流ししないだろうかって不安がありますね。このサービスに本当に個人情報を渡してもいいんだろうかという不安があります。それからサービスも同じなんですね。サービスはサービスでこれ本当に正しいの、例えば、こいつハーバード大卒って言ってるけど本当にハーバード出てるのかなとかですね、そういう不安があったりしますね。さらに言うと、同じユーザーが複数100個ぐらいの ID 登録してあって、同じユーザーなんだけども違うユーザーのようにしてアクセスに来ると、本当にこのユーザーにアクセスさせてもいいんだろうかなんていう不安もあったりするわけですね。でこんな不安を抱えている中、認可というのは重要視されているわけなんですが、その重要視されている状況というのをちょっとまとめておきますと、まず一つはですね、システム間の連携というものにおいては認可はとても重要なんですね。例えばこれは企業間なんかは顕著ですね。ある企業の社員が別の企業のアプリケーションに対してアクセスをしますと言ったときに、どのように認可を提供するかっていうのはものすごい課題ですよね。その別の会社の社員を自分の会社のアイデンティティプロバイダーに、自分の会社の例えばアクティブディレクトリーに登録することができれば、まあそれはそれでいいんですけれども、そうできない場合もありますよね。なので認可というのは難しくなってくるわけですね。さらにそれをさらに難しくしているのはクラウドの登場ですね。クラウドにアプリケーションを展開しました、クラウド上にサービスを提供しました。でそれをアノニマスの人が使うのは全然構わないんですけども、社員だけに使わしたいといった場合にどうするかということですね。クラウドにアプリケーションを展開して認証はどこでやるか、例えばクラウド上のアプリケーションに ID の管理簿を作ってそこで認証するか、それもちょっと面倒くさいですよね。そうすると必然的に社内のディレクトリーサービスを使って認証した結果を持ってクラウドのアプリケーションで認可を行うという仕組みが求められてくるわけですね。さらにそのアプリケーションを特定のコンシューマーに使っていただきたいといった場合には、そのコンシューマーの認証認可というものを何で行うか、例えば Facebook で認証したユーザーを使わせる、 LiveID で認証したユーザーを使わせるなんていうシチュエーションが出てくるでしょうと。それからそのようにしてソーシャルアプリが台頭してきますと、認可をするっていうプロセス自体がとてもですね、その自動化するにはあまりにも難しいプロセスになってきてしまってるんですね。なのであなたの個人情報を何かサービスに対して提供する場合には、あなたが自分で認可しなさいよっていうような考えが、まあ、今一般的に使われているわけですね。個人情報保護のセルフサービス化、あなたが自分自身で保護しなさいよということですね。でこのこういったたくさんのシナリオ、いくつかのシナリオ、これですね真ん中で2つに分かれるんですね。半分から上、これは企業系のシナリオです。企業系のシナリオ、半分から下、これはどちらかというとソーシャルネットワーク系のシナリオです。でこのなんでこのシナリオ2つに分かれるのが重要かというと、プロセスが違ってくるんですね。プロセス、まあ、プロトコルが違ってくるんですね。サムル、WS フェドっていうのはこれ WS フェデレーションだと思ってください。 WS フェデレーションの略で書いてます。それから下 OS ですね、まあ、今 OS 2.0 ですね。このプロトコルの違いによって現れてくるということですね。このプロトコルの違いのちょうどお話しいたします。で今お話しました企業システムとソーシャルアプリケーションの違いっていうのは何かっていうことなんですが、信頼と認可に対する認識が違うということなんですね。具体的にはですね、どういうことかというと、企業システムの場合には信頼関係というのは IT 部門によって担保されています。担保されています。失礼しました。このサービス、企業内に立っている旅行管理、旅費精算システムがあったとしますね。旅費精算システム、でも旅費精算システムが社員が信頼、旅費精算システムを社員が信頼できないから使いませんとは普通言わないですよね。普通は暗黙のうちに社内システムだからってことで信頼してるわけですよね。暗黙の信頼というのがあります。そうすると企業内システムにおける認可っていうのは何を目的としているかというと、 ID を対応付けるっていうことをまず一つ目的にしているんですね。システムとシステム、この2つのシステムの間で、まあ、ID を当然使うわけなんですが、この ID とこの ID は同じユーザーですよっていうことを証明すること、ここに認可というものが使われていると。詳しくは後ほどお話します。それからロールの明確化、このアプリケーションにアクセスするしてくるユーザーというのはこういう役割を持っていますよっていうことを明確化するために、この認可のプロトコルというのは、認可というのは使われています、企業のシステムの中では。一方ですね、ソーシャルではどうかというとちょっと違うんですね。ソーシャルではユーザーとサービスの間に信頼関係がありません。それはないですよね。いくら有名な企業が作ったソーシャルアプリであっても、それを信用、無条件であなた信用できますかと言われたら、皆さん信用しますか？しませんよね。やっぱりちょっとそこに提供する情報っていうのは段階を置いて、まあ、指名ぐらいかな、メールアドレスぐらいかなということで提供すると思うんですが、なぜその信頼できないかというと、信頼の担保がないんですよね。企業であれば信頼を担保しているのは IT 部門であったりとか、社内のディレクトリーサービスが信頼を担保しています。しかしながら、例えば Windows Live、 とても素晴らしいサービスですが、 Windows Live 100% 信頼してくださいって言われて、皆さん信頼しますか？ちょっとしづらいわけですよね。顔が見えないというのもありますしね。いくら有名なでかいサービスであっても、 Facebook のにでかいサービスであっても、やっぱりちょっと信頼しづらいというところがあるわけですね。なので SNS とかソーシャルアプリにおいての認可というのは何かというと、信頼関係の確立なんですね。先ほどご覧いただいた画面がありましたけども、認可しますかという画面がありましたが、あそこでですね、イエスとクリックした瞬間にアプリケーションとユーザーの信頼関係が確立されると。確立されるんですが、ただある特定の範囲ですよね。この情報とこの情報とこの情報を渡す程度にはあなたを信頼しますよっていうことになります。ここがですね、企業とソーシャルアプリの違いになってきます。で、これはプロトコルの違いにも表れてくるんですね。どのように違うかと言いますと、だんだん詳しくお話ししていきますが、まずサムル、企業系のプロトコル、サムルや WS フェデレーションのプロトコルというのは、先ほどお話ししたようにアイデンティティのフェデレーションを実現しますよと言いました。この ID とこの ID は同じものなんで、だからこのユーザーはこのシステムにログオンできますよということを判断するためのプロトコルなんですね、サムルとか WS フェデレーションというのは。一方で OAuth というSNS で使われるプロトコルというのは何かというと、 API 認可と言われています。 API 認可、先ほどご覧いただいた基本的な個人情報、氏名とか、それからメールアドレス、それから仕事の内容、それぞれを情報を提供しますかって聞いてきましたよね。あれは何を言ってるかというと、それぞれの情報を提供する API にアクセスすることを認可してくれますかって聞いています。今例えばですね、それは何かというと、私が今マイクロソフトに勤めてますけれども、この次どこ行くかわからないですね。クビになってアップル行くかもしれないですよね。まあアップルが取ってくれればですけどね。アップルに行った時に、マイクロソフトに行った時の個人情報を渡しましたと、アプリケーションに対して。で、マイクロソフトにいることは渡したけども、アップルに行ったことは渡したくないってことではないということです。アプリケーションに対して渡すのは、今の自分の仕事の内容とかメールアドレスとか、それを取っていってもいいですよっていう API へのアクセス権を渡すということなんですね。それが API 認可というものです、はい、この大きな2つの違いですね。で、これがプロトコルにどう現れてくるかというのを少しずつ見ていこうと思うんですけれども、まずはざくっと見ましょう。ずっと繰り返している話ですが、アイデンティティプロバイダーとサービスがありますと。で、サービスはアイデンティティプロバイダーに対して情報をくださいなっていうんですね。このユーザーの情報をくださいなと言います。で、アイデンティティプロバイダーは個人情報を出そうとするんですが、出そうとして、それに対して出そうとして、まあ、応答しようとするんですけれども、ここで企業だとどういう動きになるかと言いますと、企業の場合にはサムルとか WS フェデレーションというプロトコルを使っているという話をしましたけれども、これはですね、サービスに対して個人情報を提供するときに、企業内のセキュリティポリシーとか情報管理ポリシーによってあらかじめ定められたもの、定義されたもの、それによって自動的に認可される仕組みです。自動的に認可される、まあ、自動的にというのは、事実上自動的になんですね。いちいち社内システムを使うときに、例えばですね、 社内の先ほどの旅費精算システムを使うときに、あなたのメールアドレスを旅費精算システムに提供していいですかっていちいち聞いてこられたら、もう社員として鬱陶しいですよね。そんなの社員として提供してるんだから勝手に使ってくれと思うわけですよね。なので事前にこのサービスにはこの程度の情報を提供するというものを定義しておいて、その範囲でそのサービスに自動的に情報が提供されるというのが社内のシステムの場合です。一方でソーシャルネットワーク系 OS なんかを使う場合には、これは自動化しません。自動化できません。なぜならば自動化する根拠がないからです。アイデンティティプロバイダーはユーザーアイデンティティプロバイダーが格納している個人情報というのはユーザーのものではない、あ、ごめんなさい、アイデンティティプロバイダーのものではないんですよね。この個人情報はユーザーのものなので、だからアイデンティティプロバイダーはユーザーに対してその都度認可してくれとお願いしてくるんですね。このアプリケーションがこういう情報欲しいと言ってきたよ、だから認可してね、画面が出てくるんですね。でユーザーは、ああ分かりました分かりましたと認可を押すということになります。ここが決定的な違いですね。ここが決定的な違いです。じゃあもう少し SAML2.0 とか WS フェデレーションについてちょっと見ていきましょう。 SAML2.0 や WS フェデレーションを使って、まあ、ほんの一例ですけれども、パッシブウェブ SSO と呼ばれるブラウザを使った認可、ブラウザを使ってアプリケーションにアクセスして認可を取るという流れというのはどうなるかというものをちょっと見ておきましょう。サービスとブラウザとアイデンティティプロバイダーがあります。まずユーザーはブラウザを使ってサービスにアクセスに行きますね。でサービスはユーザーに対して、うちに来るんだったらこれとこれとこの情報がないとダメよ、メールアドレスと名前持ってきてねって言うんですね。そうするとユーザーはどうするかというと、アイデンティティプロバイダーに対してちょっとこんなこと言われてきたんだけども、名前とメールアドレスちょうだいって言うんですね。でその時に当然もらうためにはアイデンティティプロバイダーに認証しますよね。アクティブディレクトリーだったらアクティブディレクトリーの ID とパスワードを入れますね。でアイデンティティプロバイダーは自分が持っている個人情報、もしくは自分が管理している後ろにある個人情報の格納庫から個人情報を引っ張ってきて、トークンという形でユーザーに返します。ユーザーに返すんですね。ユーザーに返します。サービスに返すんではないです。ユーザーに返します。でユーザーはブラウザーを使ってそのトークンをリダイレクトします。そうするとサービスはどうするか、ここからがアプリケーション開発者の方の仕事になりますが、そのトークンを精査します。何を精査するか、このトークンは誰から発行されたものなのかということですね。どの企業のどの認証サービスから発行されたものなのか、それからこのトークン、このトークンに入っている ID というのはうちのサービスの中の ID とどう対応づければいいのか。例えば e-learning システムってありますけれども、 e-learning システムっていうのは e-learning システムの中に個人情報をどうしても持ちますよね。学習の進捗状況とかテストの点数とか必ず持ちます。その時にキーとなるのはユーザーの ID、 もしくはユーザーの通し番号的なものですよね。その通し番号と認証プロバイダーの ID を関連付けるアイデンティティフェデレーションという作業を行うんですね。で関連付けてさらにユーザーの役割を決定します。e-learning システムであったら、あ、このユーザーさんはこのコンテンツを使う権限があるな、このユーザーさんはここまで進捗してるからシルバーグレードだなとかです、いろいろ判断の仕様があると思いますが、こういった判断をすると、ここはアプリケーションが独自に実装する必要があります。で、OK だったらユーザーにアクセスを認可してあげるということなんですね。で、ここで重要なのはここです。アイデンティティプロバイダーとサービスの間には信頼関係がありますよということなんですね。この信頼がないとサービスはアイデンティティプロバイダーからトークンを受け取っても、どこの馬の骨から持ってきたチケットだって捨てちゃうんですね。こんなの受け取れないよと、事前にお互い信頼しようねって握手しなくする必要があるんですね。まあ、実際には証明書を交換するっていうことがあるんですけども、証明書を交換し合ってお互いで信頼し合うという処理を行うことで、こういう流れが自動的に行われます。全部自動的に行われます。勝手に行われます。なので例えば社内のアクティブディレクトリーにすでにログオンしていれば、クラウドのアプリケーションにアクセスに行ったときに、もう一回戻されますよね、社内に戻されますよね。戻されたときにもうログオンしてるからシングルサインオンで次に進みますよってことができるんですね。シングルサインオンが実現できるということになります。で、これセキュリティートークンの話が出たので、もうちょっとセキュリティートークンを話しておきましょう。セキュリティートークンというのは何かというと、アイデンティティプロバイダーが発行します。アイデンティティプロバイダーが発行します。でどうやって発行するかというと、今お話ししたように 自分のバックエンドにある、もしくは自分が持っている個人情報、そこから必要なものを引っ張ってきて、そいつをセキュリティートークンの中に放り込みます。これはクレームと言います。クレームと言います。クレーム、クレーム、クレーム、日本語で言うと要求、要求、誰が要求しているのか、アプリケーションが要求しているんですね。アプリケーションがこういうものを持ってこいって言うから、アイデンティティプロバイダーは分かりましたということで情報を集めてきて、それをセキュリティートークンに格納して渡すということになるんですね。さらにこの中にはロールというものを含めてあげる必要、まあ、必要があるというわけではないんですが、通常含めるようにします。このロール、先ほど言ったようにユーザーの権限を決定づけるものですね。アプリケーションは独自に役割管理っていうのをする必要がこれまではあったんですけども、アプリケーションが独自に役割管理をしてしまうと、アプリケーションごとに役割っていうのはなんかバラバラになってしまうんですね。でもユーザー、一人のユーザーというのは社内では特定のロールというものを持っていて、そのロールをどう判断するかはアプリケーションの役割ではあるけれども、ひとまずそのユーザーがマネージャーであるのかアドミンであるのかというのは、アイデンティティプロバイダーで一元管理しましょうねっていうポリシーのもと、アイデンティティプロバイダーがロールというものをセキュリティートークに含めて放出します。でただ放出しただけでは信頼してくれないんで、ここにですね、セキュリティートークンが署名をします。署名をして、これは確かに私が作りました、ボンと判子を押すんですね。判子を押して放出してあげるということです。さて、気がつきゃこんな時間ですね。はい、アクティブディレク、企業系のですね、フェデレーションの仕組みをちょっと見てみたいと思うんですが、ですね、こっちから見てみようかな。3番、はい、出てますね。ここでですね、リモートデスクトップで今これはアクティブディレクトリのサーバーに接続しました。おっとっと、時々出るんですよね。はいはいはいはいはいはいはいはい。アクティブディレクトリに実装されている ADFS というサービスがあります。こいつがセキュリティートークンを発行するんですが、そんな話は今日はどうでもいいです。覚えなくて結構です。セキュリティートークンを発行するんだなということだけ、発行されるんだなということだけ覚えておいてください。どんなセキュリティートークンを発行するかという定義をこれからご覧いただきますが、こんな感じです。今ここに電子メールアドレスというものをセキュリティートークンに格納して出しますよって定義してありますね。この状態でクライアントの方を見てみましょう。クライアント、こいつです。実行しますね。これも Windows Phone アプリです。 Windows Phone のアプリケーションから Active Directory に対してセキュリティートークンを要求するっていうためのテストのためのアプリケーションですね。まあ、あまり大したアプリケーションじゃないのでいいんですけれども、ここはいいです。ちょっと証明書が必要なんで SSL 通信のためにと入れました。これはいいでしょう。さて、ここです。ここにどのサーバー、どの ADFS、どのアクティブディレクトリのサーバーに対して要求を出しますか、で、ID とパスワードなんですかっていうのをここにテキストボックスに書いてありますね。書いてあるんですね。で、こいつをアクティブディレクトリに渡します。アクティブディレクトリに渡しましょう。ログオンとやりますと、アクティブディレクトリに ID、パスワードを渡して結果が返ってきます。ここ返ってきたこんな形のデータ、これがセキュリティートークンと呼ばれるものなんですね。サムルっていうタグが入ってますね。サムルってタグが入ってます。サムルの形式のトークンです。で、こいつをちょっと分解してどんなクレームが入ってるかというのを確認するとこんな感じになります。先ほど電子メールを渡しますよって定義しましたよね。だから電子メールが返ってきてると。で、アプリケーションはこの返ってきた電子メールを使って何かサービスに使うということができるわけですね。でこいつをもしもうちょっと変えてみたらどうか。例えばユーザーがアクティブディレクトリー、ユーザーが所属しているアクティブディレクトリーのグループなんていうものを入れ渡すとどういうふうに表示されるかといいますと、こんな感じですね。グループ、よいしょと拡大しましょう。はい、セキュリティートークンにアクティブディレクトリーに参加、アクティブディレクトリー上の自分が参加しているグループを入れました。で OK をクリックします。で2番に戻ります。はい、もう一度ログオンしてみましょう。よいしょと、おっとっとと、一回閉じないとダメですよね。はい、もう一度起動しますね。 残り10分です。いけるかな。はい、来ました。コンパイル終わってきました。もう一度証明書出ますね。よいしょっと、インストール、ここは気にしないでください。はい、でもう一度ログオンします。もう一度ログオンしますと、同じようにセキュリティートークンが返ってきて、お、なぜだすいません、今見るとダダーン、保存してませんでしたありがとうございますすいません、いや、ちょっと今保存しました。はい、あ、できましたね。はい、こんな感じでグループを入れます、渡しますよってやると、グループ情報も一緒に返ってくる。そうするとアプリケーション便利ですよね。このユーザーはアクティブディレクトリーの中でどういうグループに所属しているから、じゃあこのユーザーはこのアプリケーションの中ではこういう役割を持ったユーザーだなという判断ができるということで、この仕組みを使うとアプリケーションがすごく軽くなるんですね。さて一方、OAuthの場合どうか。ちょっと複雑です。 OAuthの場合はですね、まあ、これもブラウザー使ってると思って、ブラウザーというか、まあ何でもいいんですけどね、アプリケーションを使ってると思ってください。ユーザーはアプリケーションにアクセスに行きます。そうするとアプリケーションは何て言ってくるかというと、同じようにしてトークンを要求するんですね。トークンを要求してきます。ユーザーはトークン要求してくるから、どうするかというと Windows Live に対して認証しましょう、認証してくださいとお願いしに行きます。お願いしに行くと、お願いしに行った結果認証しました。認証した結果トークンが戻ってきて、そいつをザクッと言ってますよ、ザクッと言ってます。でそいつをアプリケーションに戻します。さてこの後が問題です。アプリケーションに戻した後、じゃあアプリケーションをアクセスさせてくれるかというと、そうは問屋が下ろしません。アプリケーションはどうするかというと、うちのアプリケーションに来るんだったらこの情報を使わせてって言ってくるんですね。つまり認可画面にリダイレクトされます。先ほどご覧いただきましたね、認可の画面にリダイレクトされます。で、この情報をこのアプリケーションに渡していいですかと聞いてくるんですね。で、ユーザーがいいですよと言うと、アプリケーションに対してまず認可コードというものが渡されて、まあ覚えなくていいです、ここは。渡されて、アクセストークン、これは覚えてください。アクセストークンというのが渡されることによって、初めてアプリケーションはユーザーの個人情報、特定の個人情報にアクセスが可能になります。この場合にはスカイドライブを使う API にアクセスするという権限をもらいました。なのでこのアプリケーションはユーザーのスカイドライブのフォルダー一覧見たりとか、ファイルをダウンロードしたりとか、そこにファイルを写真をアップロードしたりとかということができるようになるわけですね。さて時間もないんですが、よいしょ、先ほどのアプリケーションもう一度見てみましょう。Windows Live にログインするアプリケーションですね。少々お待ちください。はい。で、Windows Live にログインしますね。まず Windows Live のログイン画面が出てきます。で、Windows Live にログインしましょう。純一 AWDD@hotmail.co.jp。パスワードはもう見えても構いませんと。サインインします。サインインしますと、アプリケーションが欲しい情報はこれですよって言ってきますよね。こんな感じで言ってきてますよね。なので、ここで、はい、OK ですと。認可をします。そうするとアプリケーションは裏で認証を行ってユーザー情報を引っ張ってくると。こんなふうにアプリケーションはユーザーに許可された範囲で情報が引っ張ってこれるということなんですね。で、ここでアプリケーションはスカイドライブにアクセスしたいと考えたとしましょう。スカイドライブ、下にスカイドライブというボタンがありますね。このボタンをクリックします。これクリックするとスカイドライブからフォルダ一覧を持ってきます。クリックします。そうすると エラーが発生しています。これ今エラーです。なぜエラーが発生したかというと、権限がないからです。なぜ権限がないのか、先ほどの画面を見てみると分かるんですね。ここにスカイドライブにアクセスするっていうスコープが書かれていないんですね。なのでここでスカイドライブにアクセスするというスコープを書きましょう。ここに用意してあります。よし、 OK かな。はい、 OK ですね。拡大するとこいつがスカイドライブにアクセスするためのスコープです。こいつを設定してあげる。この状態でもう一度アプリケーションを実行しましょう。もう一度ログインしてるんで、もしかするとログイン画面は素通しになるかな。もう一度サインしますね。よいしょ。時間がないときに限ってこういうことが起きるんですね。はい、もう一度いきましょう。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってください。ああ、わかった。カンマが入ってなかった。ごめんなさい。急げ。タツを飲んで見守る皆さんサインしましょう。はい、今一回落としちゃったんでちょっと ID でやりたいですね。よいしょと、マークのメールドットシーオードットジェーピーでパスワードが、パスワード、はい、ここです。ここ重要です。先ほどユーザーはこのアプリケーションに対して基本情報、メールアドレス、仕事の情報、電話番号だったかな、何かに対するアクセスを与えました。でも今回新たにアプリケーションはスカイドライブにアクセスしたいという要求を追加したんですね、コードに。そうすると今まで認可したスコープに対しては表示されないんですが、新たにアプリケーションが追加したスコープに対してはこのように表示されて、改めてユーザーは認可を与えなければいけないというプロセスが走ります。これで認可が通りました。スカイドライブをクリックすると、今度はスカイドライブでアクセスできるんで、スカイドライブのフォルダ一覧が持ってこれましたねということになるわけですね。はい、あ、です、すいません、恐れ入ります、恥ずかしいさあ時間がもうないんですね。はい、今お話ししたように API 認可というのはスコープを定義して、 Facebook ではパーミッションと言ってますけども、そういったものを定義して、そいつに対してユーザーがいいですよっていうアクセスさせてあげる、そういう仕組みです。 API 認可、企業の中のシステムではちょっとない文化ですよね。ちょっと存在してない文化です。はい、で OAuth に対する信頼、 OAuth における信頼というのはですね、まあいろいろちょっとあるんですけれども、重要なのは一番下です。アプリケーションをユーザーが信頼するっていうことは、これは確固たる信頼か、誰かがその信頼を担保してくれるかというと、担保してくれないんですね。担保してくれません。なのでユーザーは自己責任でそのアプリケーションを信頼する必要があるんです。現時点では。これから分からないですよ。いろんな標準化団体がいろんな動きしてますんで、それを担保するような仕組みが出てくるかもしれませんけども、ひとまず現時点では、どっかのゲームを使うときに、そのゲームが信頼できるゲームですよと担保してくれる人はどこにもいないということです。その企業が信頼できるかどうかということにつきます。じゃあそうするとですね、 SNS と企業内サービスというのはちょっと融合はもう無理なんじゃないかと、あまりにも文化が違いすぎるよという話になってきますよね。確かにそういう面もあるんですけれども、そういう面もあるんですが、これをご覧ください。 Windows、 あ、ごめんなさい、 Windows 8です。ご存知 Windows 8です。もう皆さんご存知ですかね。コントロール Windows プラス、 コネクテッドアカウントっていうのが Windows 8ではサポートされました。コネクテッドアカウント、コネクテッドアカウント、何をコネクトするかというと、もともと持っている自分の ID と Windows Live ID をコネクトします。この ID は、このユーザーは同じユーザー、同じユーザーの ID ですよっていうことを定義する機能が実装されています。だからユーザーは Windows 8のマシンに対して企業ドメインのアカウントでもログオンできるし、 Windows Live でもログオンできるんですね。さらに言うと、企業アカウントでログオンした上で関連付けられている Windows Live ID を使ってスカイドライブにそのままアクセスする、ホットメールをそのままアクセスするということができるようになります。ただまだですね、完璧にこれが統合されて企業のドメインで集中管理できるっていうものにはなっていないので、もうちょっとしないとダメかなと思うんですけども、少なくとも緩やかに SNS と企業ドメインっていうのは融合できるような基盤が整いつつあるなという感じになってますね。はい、でもう時間が来たので終わりにしますけれども、この資料、後日、公開されますんで、リソースバーッと書いてあります、SDK どんなものがありますよとかですね、コンシューマー系もあって、あと Facebook の SDK なんかもありますよという情報を書いてありますので、資料の方は後ほどこの辺ご覧ください。で、まとめておきますと、まず開発者の皆さん、アプリケーションを作るときにアイデンティティプロバイダーを独自に実装しないでください。独自に実装しないでください。今あるアイデンティティプロバイダーを極力使うようにしましょう。そうしないとユーザー情報の信頼性というのが落ちます。個人で自分で管理しちゃうとですね。それからインフラ担当の SE さん、今日いらっしゃると思いますけども、インフラ担当の SE さん注力していただきたいのはアイデンティティプロバイダーの精度です。精度、精度。サービスがこぞってアイデンティティプロバイダーに情報を求めに来ると、その精度が非常に重要なんですね。例えば昨日、例えば10分前に会社をクビになった人であっても、その ID が存在しちゃいけないんです。アイデンティティプロバイダーに10分前にクビになった人がその企業のサービスを使えちゃいけないんですよね。それを担保するのは IT 部門に所属している SE の皆さんです。ぜひともご注意ください。ということで、アイデンティティプロバイダー、ごめんなさい、アイデンティティを楽しみましょうと。最後噛んじゃった。ごめんなさい。はい。で、最後お願いですね。アンケートご協力ください。このセッションは SC013 となります。ということで、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。